そのパラオに行かれて、窓のから注ぎ込む光も含めて一つの絵にするイメージ、その風景と自分の状況がなんかこう入り込んでいくっていう、そういうイメージの絵があるとして、もう一つその智也さんの絵は、さっきモチーフっていう言葉使われたみたいに、結構モチーフ入ってますよね。あのフェイスブックでこうずっとこうどんな絵描かれても、すごい勢いでもう日々更新されるようにフェイスブックにいろんな絵があって、で、まあ、そこに挙げられてるのは一部だと思うんですけど、そこになんかユーリだとか、あとなんか一番大きいモチーフになってるマンタ、絵がこうヒューってこう水の中っていうか、なんかイメージの中をこうスーッと自分で浮かびながら進んでいく。そういうこうイメージだったり水滴だったり、あるものを繰り返して使うっていう、そういう絵の描き方と、さっきおっしゃったこう、まあ、女性の姿も含めて、こうもうちょっとモチーフとはまた違う、こうイメージとしての絵となんかあるような気がして、
ああ、なるほど。
どういうふうにこう描くときにそのモチーフを使う絵と、なんか中から自分のなんか心象風景みたいなものを、心象っていうか自分の中に向かってるイメージをこう画像に描いていくのと、使い分けじゃないんですけど、どういうふうにこう選んで描かれてるのかなって思ったんですけど。
本当に絵について語るのまだ勉強中の僕がおこがましいことなんではありますけど、基本的に僕の絵っていうのはパラオでの経験がまず根底にあります。で、百合の実だったりとか、最近は貝殻もよく描いたりして、あと水滴もよく描くんですよ。で、人物もよく描くモチーフではあるんですけど、一枚の絵を完成させようと思った時に、あれはもうただ貝殻を描いてるだけの気持ちじゃないんですよね。その貝殻を通してパラオで感じた、ノスタルジックな気持ちだったりとか、夜風の爽やかな、なんていうんですかね、ちょっと湿気を含んだような、そんな心地よさだったりっていうのを、貝殻だったり水滴だったり、わかりやすいモチーフに投影して絵を完成させていくような、そんなイメージです。なので、その何かを描いてるっていう意識と、どういうふうに描きたいっていう意識は別々のもんではなくて、何かを描くときにこういう意識で描いてるっていう一枚の絵としての描き方ですかね。常に混在しています、一枚の絵の中で。
じゃあ、それはさっき、鉄道の、絵、あれはやっぱり見る人を意識して描かれている、どういう受け取り方をされるかっていうのを意識して作られた絵だと思うんですけど、普段描かれてる絵はそういうモチーフを使いながら、その時の自分が見えているもの、体感しているもの、そういうものが出てくるっていう、色とかいろんなものに出てくる感じなんですね。
そうですね。パラオで感じた気持ちを、まあ、その時その時の自分の、解釈をアップデートしていく中で、より、あの時の気持ちを見える絵にしていきたいっていう、思いで描き続けてます。
絵を描くって、まあ、ラジオだったら、聞いてる人がどんな風に聞こえる、ここ分かんないだろうかとか、もうちょっとなんか説明した方がいいかなとか、こう違う、こう目みたい、耳っていうか、そういうのもちょっと意識しながら、アメリカの人が聞いたら分かりにくいかなとか思ったりもするんですけど、絵を描く時に、そういうこう外をどういうふうに内に取り込んで描くのか、あるいはこう本当に毎日たくさんの絵を次々と描かれているようなんで、そういうのではなくて、こう中からこう出てくるものがどんどんどんどんどんどんどんどん止められない感じなのか、どんなふうな状況なんですか、絵を描くと。
そうですね。いろんな絵描きさんのタイプがいらっしゃるとは思うんですが、僕の場合は、まあ、春陽会の中で一つ自分の中で未だに覚えている言葉があって、 絵っていうのは主観と客観が入り混じったものでもあるっていう言ってた先輩が一人いたんですよ。そういうふうに言ってた人が、
うんうん、
まさに僕もその通りだと思ってて、あの独りよがりの絵はあの描きたくないっていう思いがあって、誰か外の意見だったりとか外のイメージを取り入れて、これ何を言いたくなってるのかちょっと難しく分からなくなってきましたけど、なんていうかね、うん、本当に僕の中でもまだ答えが出てないところで未熟な部分なんですけど、まあ、例えば僕、絵ってそういうものでもいいのかもしれないですけど、儚い絵だったりとかノスタルジックな絵を描きたいと思った時に、誰がどう見てもこれは激しい明るい絵やんっていうのはちょっと違うなって僕は思ってるんですよ。これは僕の中では儚い絵なんですよって言えばいいとは思うんですけど、なんていうんですかね、そう、ちょっと言葉にまとめるの難しいですね。
だから絵があるんだと思うんですけど。
あ、そうですね、うん、そうなんそうなんです。でも、まあ、あのいろんなタイプの方がいて、本当にあのこれは私が感じてる儚い絵ですっていう人もいるとは思います。ですけど、まあ、僕のはちょっとこう客観的な意識も少しこうイメージしながら、僕が感じてる儚いをできるだけこれに近い形でいろんな方に感じてもらうためにはどういう表現したらいいんだろうっていうのは、あのやっぱ考えながら自分の表現を研究してます。
うん、あの実物を見たことがないので、その画面あのスクリーン上しか見たことがないんですけど、なんか見てる人が自分もそれを見ていいっていうか、部屋に置いてもいいような、なんかこう、うん、開かれた近さと、でも智也さんの中にあるこうスクリーンみたいなのと、こう両方開かれつつ自分を保つみたいな、うん、でもかなりこう見てる人も意識してるところが、はい、こうあるんじゃないかなっていうようなこう印象
を、はいはいはい、
受けて、それでこう聞いてみたいなって思ったんですね。そんな書いてる人に直接聞く機会なんてはい、ないので、どんな風な状態で書き続けるのかなっていうのを思ったのと、
うん、なるほど。
で
それこそね、今 VR バーチャルリアリティ、そのゴーグルをつけて、コロナ禍とかそういう発展途上国とかでなかなか行きづらい美術館を VR で体験してもらうっていう、なんだろう、その VR の世界を智也さん今作られてるんですもんね。そのまたそういうプロとコラボしながら、
すごいんですよ。もう一言で言ったらすごいに尽きるんですけど、 VR の世界っていうのは本当に可能性を感じますね。あのデスクトップでよく絵を見たりだとか動画をこうパソコンを通じて見たりする機会はあると思うんですけど、もうあれとは全然違うんですよね、世界観が。まさに自分がその美術館に行って見てるような、そんな心境で絵を見られるんですよ。しかも VR だと、あの絵の中の空間に自分が入り込んだりだとか、もう環境自体が作品になってしまうんですよね。これでまた今まで関わることのなかった分野の人たちに絵が伝わっていったりとかっていうのも今後は期待できると思います。まさに絵を見るような機会とか場所を作ってるような感覚です、
うん、じゃあ智也さん、今のその VR の活動2月も展開されるそうなんですが、ちょっと紹介していただけますか。
今 VR 美術館作ってる試作品の公開記念を兼ねたトークイベントを開催する予定です。 VR 上で開催しますので、ゴーグルが必要にはなるんですけれども、第一弾のイベントということで今頑張って準備しております。
それはどうやったらアクセスできるんですか。
アクセスの方法が、これ言葉難しいんですけど、その開催してる人にジョインっていうのをすると入っていけるようになるんですよ。オキュラスクエストとか、あのゴーグルがあるとできることです
ね。うん、じゃあまたはるかなショーのポッドキャストに、
はい、
もっとそういう情報を教えていただけたら、はい、関心のある人がアクセスできるかなと思うので、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
りょうたさん、どめやさんと渡るさんのトーク楽しかったですね。
うん、そうですね。
なんか トマヤさんがあの最初に自分の気持ちを書いたそのパラオの絵をそのパラオの友人にあげたっていうところで渡さんはうっと来てましたね。あの感動して、それがなんかこう伝わってきました。それでそうそうそう、あのトモヤさんの絵を直接見たい方は2月の22日から2月の27日にギャラリーキックっていう大阪の北区にあるところで具象の魅力っていうそういう展示会があって、トモヤさんの絵も展示されるみたいですね。で先週のポッドキャストにトモヤさんがこう絵をあのいろいろ写真で紹介してくださいましたけれども、遥かなそのポッドキャスト、これを直接見たい方はぜひぜひ見に行ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。遥かなそのポッドキャストに、情報をアップしておきます。そしてもう一つ、これあのトモヤさんが最後に話しておられた VR 美術館お披露目記念トークセッション、これが2月の27日、うん、土曜日の21時から22時これ、あるんですけども、あ、日本時間ですね、日本時間の、でこの VR 美術館のお披露目を兼ねてトークセッションしますということですが、リュウタさんすみません、 VR 美術館って何ですかって言われたら どう説明したらいいですか。
何ですかね、あの具体的には見てないんであれなんですけど、多分あの VR バーチャルリアリティで、まあ、ゴーグルつけてそういう 3D の世界の中に入るみたいなことがまあ今はできるんですけど、なんで多分 3D でそういう美術館みたいな空間を作ってそこで絵が見られるみたいなことじゃないかなと思いますけども。
じゃあ例えばパラオに直接行くことは今無理ですけど、なかなか、飛行機とかって、でもそのパラオの風景も含めてそういうことをイメージした美術館がもしできたら、そこにある絵とかもそこ、あのこの VR で見ることができる、バーチャルリアリティで見ることができたりするんですよね。
そうですね、その空間を見歩いて、まあ、疑似的に歩いて回って、絵に近づいて鑑賞するとか、まあ、そういうことができるんじゃないかなと、そういうのがまあ一般的なVR のイメージですけど。
じゃあアバナシャンペーンからトモヤさんのアトリエに行くことは今難しいけれども、そこにトモヤさんのアトリエがあって絵が置いてあったらバーチャル美術館に見ることができるっていうことですよね。
まあそうですね、機材があれば、
機材があれば。ところがその機材が、まあ、あまりまだゴーグルを持ってる人ってそんな多くないんですよ。持ってます、リュウタさん。
いや、うちにはないですね。
これ見てなんか欲しくなったんですけども、それで大阪にいるけどゴーグルを持ってない、大阪にゴーグルを持ってない方は、トモヤさんのアトリエに置いておくので見ることもできますよということですので、こうした情報、トモヤさんのフェイスブックを見ていただければいいんですけど、はるかなショーのウェブサイトにもあのリンクを貼っておきます、ちょっとこう見方っていうのを私はまだ想像があんまりできないんですけども、それを見たらわかるかな。
そうですね、持ってる方はわかると思います。あのオキュラスっていうあの VR ゴーグル使って入る、まあ、VR チャットっていうソフトがあるので、それに入ってそこからその主催してる人探してジョインするみたいな感じですかね。
そうなんだ、そうです、なんでまああのもしあの、ね、まだ見られた人とかいたりしたらぜひぜひ、あ、どんなんだったな、感想を送ってもらえたらいいかなと思います。そして来週もトモヤさんと渡るさんのトーク続きます。どういうふうに画家の道を展開していくかっていう、こう人とのつながりをどうやって作っていくかという話ですので、また楽しみにしてください。ではでは、来週またいつものようにはるかなショーでお会いできますように、それぞれの場所で手洗い消毒具合換気、そして笑いも忘れず、アバナシャンペーンは寒い日が続きますが足元にも気をつけてください。それではまた来週、 WRFE さんのオープンフォーラムフォーズのシャンペーンコミュニティビューズエクスプレッサーズ・オーズ・オブ・スピーカーズ・アンド・ノット・プレゼント WRFU アバナシャンペーンインターネットメディアセンター。Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abuna. This is a time for ending. We will see you Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye. バイバイ。